御言葉の朗読をいたします。ヨハネによる福音書の第1章35節から42節までを朗読いたします。新約聖書164ページの下の段になります。その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らが、ラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは、来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後4時ごろのことである。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った二人のうちの一人はシモン・ペトロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。今日は10月31日であります。10月31日というのは非常に特別な日です。主法の右上の欄にも書きましたけれども、宗教改革記念の日であります。今はハロウィーンの日として知られていますけれども、実はこの私たちプロテスタント教会にとりましては、このハロウィーンというのは関係なくて、むしろこの宗教改革というのが非常に重要な時、日なのであります。1517年にマルチン・ルターがビッテンベルクで95箇条の定題を発表しました。お城の門に貼り付けたと言われていますが、その真偽は実は定かではありません。実はそうではなかったんじゃないかという人もいます。いずれにしても、でもこの日が宗教改革記念の日として宗教界で覚えられて、今日この日の礼拝が捧げられているのです。私たちもそのことを心に留めて、今日のこの日の礼拝を捧げたいと願います。そしてその中で与えられました聖書の御言葉を先ほど、たった今お読みしました。それがヨハネによる福音書の1章の35節から42節の御言葉でございます。ここで、ちょっと悩んでおりました。さっき主法にはここに記しておりますように、51節までを読むことに、しておりましたけれども、悩みました。ちょっと長すぎるかなと、一度ではちょっととても無理だなって、最終的には悩みながら判断をしまして、このような形で、42節までの朗読とさせていただき、今日は42節まで、今朝はのこの礼拝では42節までを中心にして御言葉に聞きまして、そして次回、最後まで、51節まで、共に読むことにしようと、最終的には決断をしました。ただ、こういうふうに決めましたけれども、でも心の中には一方で続けて読んでほしい、続けて読みたいという思いがあるんです。一度に読みたいといいますか、そういう、思いがある、そうすべきじゃないかなっていうふうにも思ってるんです。そのことは分かっていただきたい。つまりどういうことかというと、これ一つの流れになっているよっていうことなんです。つながってるよってことなんです。バラバラの話が書かれてるんじゃなくって、一つのつながりの中で事柄が語られて終われているということであります。そのことの一つの印といいますか、そのことの証拠は、どういうことかということを示す一つの根拠は、 見るという言葉がたくさん使われているということなんです。まあ、51節までの箇所にものすごいたくさんの見るという言葉が使われています。翻訳されているものを皆さんが追っていかれても、この翻訳の聖書でも見る見る、あ、ここにも見るがあった、ここにも見るがあったっていうのを見つけることができになると思います。でもそれだけじゃなくって、別の言葉に訳されていても実は見るが使われているということもあって、実はだから見た目よりももっともっと見るが多いんです。だからものすごくたくさんの見るがずっと51節まで繰り返し繰り返し語られているっていうのが、一つの流れになっているわけです。ちょっと見ておきたいと思います。まず初めの36節のところにこうあります。歩いておられるイエスを見つめてとあります。これは洗礼者ヨハネのことですね。二人の弟子と一緒にいて、二人の弟子と一緒に、イエス・キリストが、イエス様が歩いておられるのを 見たとあるわけですね。そこから始まります。そしてこの、じっと見つめてというような言葉なんですが、そういう言葉で、語られて、そしてこう言ったとあるんです。見よ、神の子羊だって見るんです。そしてさらに38節のところを見ると、イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見てですね、やっぱまた見るなんですね。そして何を求めているのかと言われたとあります。この何を求めているかですけれども、これはイエス様が言われた言葉でして、これはイエス・キリストの主イエスの言葉としてヨハネ福音書に記される最初の言葉です。今まで主イエスは言葉は語ってこられなかったんですが、ここで初めて口を開いて語られた。それが何を求めているのかという言葉だったということなんです。それはさておき、もうちょっと見るを見てみましょう。そして39節にこうあります。イエスは来なさい、そうすればわかると言われたと。実はこれは別の翻訳ができるんです。来なさい、そして見なさい、そういう言葉なんです。実はこの見るっていう言葉はわかるっていうふうにも理解でき、そういう意味もあるんです。ですから新教旧約聖書の方はこの分かるっていう方で取ってきなさい、そうすれば分かるっていうふうにして翻訳してるんですが、ある翻訳の聖書では来なさい、そして見なさいというふうにして直訳気味に訳して、訳されているものもあります。つまりここにも見るがあるんだということですね。そして彼らはついていってどこにイエスが泊まっておられるのかを見たとなってます。で、そしてですよ、41節見てください。ちょっと飛ばして41節にはこうあります。私たちはメシアに出会ったという言葉が出てきます。ここで次々弟子がこう加えられていく場面ですけど、イエス様に従った弟子が、私たちはメシアに出会ったと。この出会うって言葉が見たって言葉なんです。ですね。これも見たなんですね。そして42節、イエスは彼を見つめてと、また見るなんです。そしてまたさらに、ごめんなさいね、くどいようですけれども、ずっと読んでいくと46節ですね。今日は読みませんでしたけど、来てみなさいというふうにして、ここにはこういう言葉が出てきます。また見るですね。さらに45節のところでナタナエルの言葉として、預言者たちも書いている方に出会ったってあるんです。 ですが、これが出会うがやっぱり見るなんですね。そして50節でもまた見るが語られています。一軸の木の下にあなた方がいるのを見たのと見たと言ったので信じるのか。見る、もっと偉大なことあなたは見ることになると。そして最後こうあります。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。まあ、こうやって見る見る見る見るばっかり、見るのオンパレードみたいにして見るが語られております。そしてこの見るなんですけど、全部同じ言葉じゃないんです。もう同じ言葉もあるし違う言葉もある、まあ、でも基本的には見るという意味を持った言葉が、手を変え品を変えってますか、言葉を変えて語られているのが今日の箇所なのです。で、まあ、明らかにここでは見るということにの強調があります。一体どういうことなんだということなんです。そして今日の聖書の箇所というのは、これは主イエスの初めの歩みが語られているところです。そして弟子をお召しになった、そして弟子を一人一人獲得されていく、弟子にされていく、弟子を作りになる、その場面であります。弟子の側から言うと、弟子シュエスに弟子入りする場、シュエスに弟子入りする場面ですね。二人はヨハネの弟子でした。でもこのヨハネの方から、あそこにあなたたちが従うべき方がいるというふうに指し示されまして、そのイエス・キリストに従うようになっているんですね。そしてやはり見よと言われて 見て、そしてキリストに従っていくようになっているわけです。ここでヨハネ福音書が伝えているのは、イエス・キリストの弟子になること。私たちが信仰を持つっていうことは、イエス様の弟子になることなんです。みんな弟子入りすることなんです。私たちが聖書を読むっていうことは、イエス様の弟子になるっていうことのことなんですよ。そして弟子になるっていう時に大事なのが、この見るっていうことなんです。見るということが重要なんだということです。だから最初にこのことがはっきりされるわけですね。そしてここで今日私たちが注目したいのは39節の言葉です。39節でシュエスが言われている言葉があります。来なさい、そうすれば分かる。先ほど言いました、この言葉は来なさい、そして見なさいという言葉だと、来て見なさいという言葉なんですが、まあ、ある翻訳の聖書ではもう少し丁寧に公訳しています。来なさい、そして見なさい、そうすればわかる。これは私はとてもいい翻訳かなっていうふうに思っています。来なさい、そして見なさい、そうすればわかる。ちょっと意味をこう膨らませて、訳した訳し方なんですが、直訳じゃないんですが、こういう意味なんじゃないかって言えると思うんです。これは私たちにとって大事なことです。イエス様の弟子になろう、なって生きようとする私たちに、キリストは今も言われます。来なさい、そして見なさい、そうすればわかるですね。そういう言葉なんです。まあ赤弁だと民祭になるんですか。金祭、民祭、そうすればわかるでいいんですかね。なんか違うんですかね。まあいいです。変なことするもんじゃないですね。イエス様は、まあ、そういうふうに私たちに、まあ、伝えられてるわけですね。で私たちが信仰者として生きるときに、まあ、このヨハネ福音書をこれからも読んでいって、読み始めているところで、イエス・キリストの弟子として私たちはやっぱり生きたいです。でも生きていくときにね、 生きていくときに、私たち人生の歩み、生活の歩みをしていくときに、この言葉が私はあるいろんなことを解く、解く鍵の言葉にもなるのかなと思っています。それは一体どういうことなんでしょうか。まずそのことに入る前に、まずなぜ見るのかということについて、見るなのかということについて二つのことを申し上げたいと思います。見るってことは強調されていて、どうしてそれが見るがこんなふうに強調されているのかということには意味があるわけでして、その意味には二つの意味があります。一つはイエス・キリストの出来事っていうのは紛れもなく見ることができた出来事なんだということです。イエス・キリストは見ることができたお方でした。そしてイエス・キリストが救い成した救いの御業も見ることができた御業でした、つまり歴史的な出来事だったということなんです。それもっと言うと日付をちゃんと持ってることだったよってことなんです。宗教改革記念日だって言いましたね。宗教改革記念日も日付持ってんです。で、同じようにこのイエス・キリストの出来事もちゃんとした日付を持っている出来事だった。で、それが見るっていう言葉に含まれていることです。いくつか聖書を引いてみたいと思います。ヨハネによる福音書、ヨハネによる福音書と非常に深い関わりを持っているのがヨハネの手紙なんですけど、このヨハネの手紙という手紙が後ろの聖書の後ろの方に出てまいります。441ページです。この冒頭の言葉にこういう言葉があります。ちょっと長いですが朗読します。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、この命は現れました。御父と共にあったが私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見て、あなた方に証しし伝えるのです。私たちがまた聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです、っていうこういう冒頭の言葉がありまして、この冒頭の言葉はこの私たちが今読み始めているヨハネ福音書の最初の言葉ともいろんな点でつながっています。命の言葉とか、初めに言葉があったってあったりしますよね。でいろんなところでそうなんですが、詳しいことは申しません。ただ言えることはつながりがある言葉で、それがここで初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、手で触れたものを伝えますって言ってこれ語り出されていて、これはイエス様のことですよ、イエス・キリストのことですよということなんですね。でここにもやっぱり見るということが語られているわけです。なんかこれは私この聖書の箇所っていうのはすっごく自分の中に残り続けていまして、あ、こういうものなんだ、こういう手で触れて見て、それがイエス様のことなんだって思うんですよ。そして今日の聖書の箇所は見るなんですね。もう一つ聖書の箇所を引きましょう。ヨハネによる福音書の19章の35節、この福音書をずっと読み続けていくとやがて行き着くのがこの19章の35節であります。ここは19章の28節から主イエスの死、十字架における死の姿が語られているところです。そしてこのところで19章の35節にはこういう言葉が出てきます。それを目撃したもの、あ、ごめんなさい、34節からですね。主イエスが十字架で息を引き取られた直後のことです。しかし兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。するとすぐ血と水とが流れ出た。それを 目撃した者が証ししており、その証しは真実である。そのものはあなた方にも信じさせるために、自分が真実を語っていることを知っている。こうあります。そしてこれらのことが起こったのは、その骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が実現するためであった。また聖書の別のところに、彼らは自分たちの突き刺したものを見るとも書いてある。こうあります。こうやって見るが語られて、イエス・キリストの十字架を見たということが語られている。聖書っていうのは見たことが私たちに語られて、見たっていうのが語り継がれてきて私たちに伝えられているんですね。まあ、ここにキリスト教信仰の非常に重要な特色があります。それは、何か架空の物語とかそんなんじゃないんだよってことなんですね。歴史的な出来事がと語り伝えられているのが聖書なんですということなんです。ですからヨハネによる福音書も、その実際に目撃した人たちによって語られていて、見た触ったっていうようなことの中で言葉が語られているわけです。で、私ね、新学生時代に、こういうことを学んだんですね。キリスト教信仰に対してある攻撃っていうのはやっぱり絶えずなされてきていて、その反対する人たちの主張について学んだことがあります。一つ非常によく知られているキリスト教信仰への攻撃の言葉として語られるのが、聖書に書かれていることは人間がの願望の投影だという、そういう主張があるんです。ある思想家が言いました。つまり人間がこうあったらいいな、こういうものがあったらいいなっていうものが、人間の願望がこう語られているのが聖書なんだよと。罪の許しがあったらいいなって人間がどっかで思ってるので、イエス・キリストの十字架の救いっていうのがあったり、永遠の命があったらいいなっていうことで復活のことが語られていたり、そういうのが聖書だって言ってる、そういう主張について聞きました。で、それ結構私の中に残り続けていて、ずっと今でもどっかで通ってるようなところがあります。こういうものと向かい合う、でも私が向かい合うよりも何よりも先に聖書そのものがもう向かい合ってるんです。実はこのヨハネによる福音書はこういうことを語っていることも、実はそういうことに対する答えであります。人間の願望が作ったことや、そういう要するに作り話や、本当にあったことじゃないことが伝えられているんじゃなくって、これは本当にあったことが本当のこととして語られている、歴史的な日付を持った出来事がこのキリストという方において表されたことなんだよ。だから見たなんです。見たっていうことが起こる出来事、また見るっていうことが、そこに出てくるわけです。これが一つのことでありますけど、もう一つのことあります。この見るっていうことが語られていることの中には、これは、実は私たちにとっても見るべきものなんだよってことなんです。見ることができるものなんだよってことなんです。一つの意味方をするともう見れないわけですよね。歴史的な出来事ということでは、かつて弟子たちはここにあったように、来なさい、そして見なさいって言われて行って、実際イエス・キリストを見て、イエス・キリストと会って一緒に泊まって寝食を一緒にしてですね、そしてイエス・キリストのことを分かっていく、そして弟子になっていくっていうことを経験することができた。でも私たちできないじゃないですか。どうするのって話なんです。あ、関係ないの、ね、 今日の聖書の箇所のことでもう一つ私が思い出した聖書の言葉があります。それはローマの信徒への手紙です。ローマの信徒への手紙の10章のところで使徒パウロという人がこんなことを言っています。信仰ってのは聞くことによって始まるっていう、聞くってことが重要なんだと。パウロは聞くっていうことが重要なんだってことを言いました。信仰ってのは聞くこと、御言葉を聞くことによって始まる、聞くってのが重要。まあ私たちもそういうふうに学んできたと思うんですね。聞くっていうことは本当に重要なことですよって。だから今もこうやって御言葉聞いてるんです。だけどただそれだけでも私たちはもう今は見ることができないので、まあじゃあもう聞くことに生きようって言ってるのかというと、ヨハネはそうではないんです。来てみなさいっていうのは実は私たちのこととしても語られているんです。見るっていうことは実は今日も非常に重要なことなんです。見ることはできるんです。聖書っていうのは私たちに見るってことを非常に強く語っています。ある神学者が研究しました。聞くっていう言葉と見るっていう言葉と語るって言葉とどの言葉が一番多いか、何回使われてるか全部調べたんです、その人は。で、一番多いのは何だったと思いますか？私は聞くかなと思ってたんですが、実はそうじゃなくて見るっていうのが一番多いっていうことを明らかにされたんです。そして見るってことは非常に重要なんだよって。で、私たちじゃあ見れないんですけど、じゃあもう終わってるのかっていうとそうじゃないんです。文字通り確かにイエス・キリストと私たちがお会いして、この時の弟子たちと同じようにすることできません。でも私たちは信仰によってイエス・キリストを見るっていうことができるんです。イエス・キリストとを見るっていうことが許されるんです。それを伝えているのがヨハネ福音書なんです。見るっていうことがヨハネ福音書は非常に大事なことなんだよってことを私たちに伝えてくれてるんです。聞くってことだけじゃなくて眼差しを向けようっていうことを語っているんです。マルチン・ルター、今日宗教改革記念日ですから少し言いますと、ルターという人はこんな言葉を語ったそうです。面白い言葉を語ることができた人です。こういうふうに語ったって言うんですね。しばしばこう語ったって言うんです。耳の中にあなたたちの目を突っ込みなさい。何か分かりますか？あなたたちの耳の中に目を突っ込みなさい。そうしないと聖書って分かりませんって言ったんです。ただ聞いてて、つまり要するにね、頭の中だけのことだって私たち思っちゃいやすいんです。信仰ってもう私たち聞けないから、じゃあ聖書を勉強したらイエス様のことが分かるね、聖書を一生懸命こう全部読んだらイエス様のこと分かるねみたいな、知識としてイエス・キリストのことを知れば私たちは分かることができるねって。ルターはそう言わない、ヨハネはそう言わないんです。もちろん言葉を聞くってことは重要なこと、でも言葉を通して見るってことが重要なこと。つまり信仰ってのは単に頭の知識だけのことに関わるんじゃないってこと。頭のことだけに関わるんじゃない、一種のお勉強することで分かるんじゃない、もっともっともっと違うものなんだと。だからルターは単にあなたの頭だけを働かすんじゃなくって、あなたの耳の中にあなたの目を入れてごらんと、目ということの中から信仰というものを考えてごらん、見るってことを逆に言うと考えてごらん、受け止めてごらん、そしてその見るということの中に私たちが生きた時に分かるようになるよって言ったわけです。そしてこれは実はヨハネによる福音書が語っている、今日語っていること、ヨハネによるキリストのこの福音書においてキリストがイエス様が語られていることと私はつながると思います。来てみなさいですね。 そしてそうすればわかる。で、私たちはともすると逆になるかもしれません。特に日本のような宗教的土壌っていうのは、こうまずは分かる、分かってそれから従う、そう言われてないんですね。来てみなさい、そうすれば分かる。来なさい、とにかく私のところに来なさい、そして一緒に歩みなさい、そしたら分かるようになるよ。だからつまり、ああ、なんかいろいろ勉強してね、分かって分かって、そして頭の中でそれを分かってね、でそれで、はいはい、それで従いましょうっていう、そういう順序と違うわけです。まず来て、皆さんこうやって来られてるじゃないですか。そして見てですね、そして分かる。今日の聖書の箇所ね、ちょっとちょっとだけもう少し加えていくとですね、こうなってるんですね。38節のところで、イエスは振り返り彼らが従ってくるのを見て何を求めているのかと言われたと。そしてこの2人はこういうわけです。どこに泊まっておられるのですかって聞くわけですね。そしてイエスが来なさい、そうすればわかる、これ 来なさい、見なさい、そうすればわかると言われた。でそこで彼らついていって、どこにイエスが泊まっておられるのかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった、午後4時ごろのことであると言われています。これなんですけどね、この泊まるっていう言葉、まあ、寝泊まりしたということですが、イエスが一緒にいるところに泊まったって、文字通りの意味がもう一つはあると思います。イエス様が泊まっておられるところに行って、イエス様が、どっか寝起きを共にして、で弟子たちはここからイエス・キリストと寝起きを共にするようになって、イエス・キリストのことを知っていくわけです。でもそれだけじゃなくって、もっと霊的な意味があるんじゃないかと言われます。止まるっていう言葉はとどまるっていう意味なんです。でついていって、イエスがどこにとどまっておられるのかを見た。つまりイエス・キリストは父の愛のもとにとどまっておられるわけでした。そのイエス・キリスト、本当にそうやってイエス・キリストと出会っていったということがここに記されている。でそれは何も文字通りこう止まる止まらないとかっていう話じゃなくて、イエス様についていって一緒に人生の歩みをしていく、そういうことの中でキリストのことが分かっていく、こう分かって従うのと、ついていって一緒に生きていく中で分かっていくのと違うんじゃないですかね。で私本当分かんないこと多いですし、まあ、今でもそうですし最初もそうです。だけどね、やっぱりこの道は本当に確かだろうなと思うんですよ。まあ、変な話ですけど、分からないけどついていくわけですよ。そしてね、いろんな人たちと出会っていく、いろんな人も出会ってくれましたし、キリスト、そしてキリストも出会ってくださった。ここに記されている通りなんです。でね、この道にはね、発見があるんです。出会ったって言ってるんです。この出会ったっていう言葉なんですけど、こう私たちはメシアに出会ったっていう言葉なんですが、ある人がこんなことを言ってます。これは何で、アルキメデスの原理、アルキメデスっていう人いますよね。アルキメデスという人がアルキメデスの原理というのを、まあ、見つけるんです。でその時に、まあ、ギリシャの科学者ですよね、学者ですよね。その人がアルキメデスの原理という算数の、私はとても苦手ですが見つけるんです。その時に叫ぶんです。ホイレカって言ったって言うんです。これ見つけたっていう言葉なんです。でこれが出会ったって言葉なんです。この言葉なんです。 私たちはメシアに出会ったっていうのホイレカっていう言葉なんです。でね、こうイエス・キリストに従っていくっていう時にね、私たちはこう見つけるってことができるんです。見つけたっていう発見して喜ぶことができる。宗教改革も御言葉がわこんなに本当に信仰によって救われるっていうこの救いが確かなんだってことをルターは発見したんです。でそして発見したことを通して聖書を通して御言葉が、を聞くことを発見した。いやもっと言うとこれ 見るっていうことを発見した。イエス・キリストもメシアと出会った。イエス・キリストの救いを通してまさにルターもまたメシアと出会った、キリストと出会った、救いと出会ったということを経験したわけです。そして宗教改革運動って始まったわけです。でこういうことってのは私たちにも今も与えられるんです。分かんないこといっぱいありますよ。だけどね、イエス・キリストがこの救いが本当にあって、この救いが私たちを本当に生かすんだっていうことはやっぱり見つけさせていただけるんです。だから一緒に歩みませんかってことなんです。来なさい、見なさい、 そうすれば分かるよって、そういう歩みを教会ってずっと続けてるんです。そのことを、そういう旅を私たちも続けたいと思います。だから全部分かってやってることと違うんですね。だから聖書を私たちは通してキリストと出会うことをこれからも許されていきたいと思うし、見つけたって言って、あ、そうだって見つけたっていう喜びを与えられて一緒に歩んでいこうではないかということが今日の聖書の言葉でイエス様から私たちに呼びかけられているんです。時を超えて、いつもいつも弟子の姿は変わりません。弟子になって私に従ってごらんと、ついてきてごらん、そしたら分かるよって、いろんなことが違って見えてきます。お祈りをします。天にいます父なる御神様、分からないことだらけの私たちの人生の歩みです、けれどもキリストはその中で私たちと出会ってくださり、来なさい、そして見なさい、そうすればわかる、見出せると語ってくださっています。どうぞこの恵みの招きの言葉を聞き取らせてくださって、この一週間もまた新たな旅を始めるものとしてください。ここに集った一人一人、お一人お一人が生けるキリストの呼びかけを自らへの語りかけの言葉として聞き取ることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。